ハット FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
鷲尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けして、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。鷲尾さん、今夜も
よろしくお願いいたします。
そして今夜のゲストは藤沢典正さんです。藤沢典正さんはポップスとオペラを融合した独自の歌唱法、ポップオペラというスタイルを提唱する日本で唯一のボーカリストです。2008年、脱炭人の踊りでデビュー。最近では NHK みんなの歌、歌コン、フジテレビミュージックフェア、FNS 歌謡祭などテレビの音楽番組でも活躍されています。そして今年9月5日には音楽プロデューサー武部聡さんがアレンジ、ピアノ演奏でカバーするポップオペラ名曲アルバムが発売されました。この後藤沢典正さんにじっくりお話を伺ってまいります。お楽しみに。高橋真麻の持ち肌ミュージック。今夜のゲストは藤沢典正さんにお越しいただきました。お願いいたします。
よろしくお願いします。藤沢
典正です。はい、藤沢さんとは以前、はい、あのテレビ番組で私はご一緒させていただいていて、ね、はい、
お久しぶりです。
はい、まあ、私はよくテレビで歌ってても、はい、あれはもう趣味の延長で、はい、本当にもうコンテンツにならないので、もうまさかそんな藤沢さんと一緒にこう共演させていただくなんて恐れ多いんですけど。
いやでも僕あの時にご一緒させていただいて間近で声聞いて、はい、もう本当に鳥肌立ちました。
いやいや、とんでもないですよ。も
う本当にこう彗星のごとくこう、
あ
の声の
もう本当にね、趣味の延長でお台場でタダで歌ってるぐらいがちょうどいいので、そんな言っていただくのは申し訳ないんですが、さ、そんな藤沢さんはですね、はい、ポップオペラという歌唱法を、はいはい、開発されてるということなんですが、これはどういったものなんでしょうか。はい、
そうですね、一曲の中に有名なクラシックの、メロディーの一部を取り入れて、あとはこう、まあ、自分で作ったりとか人に書いてもらったりすることをがあるんですけども、そのポップスのメロディー と、クラシックのメロディーを一曲の中で、融合して一曲にしたジャンルがポップオペラなんですね。
メロディーが融合してると。
そうですね。で もう一つありまして、はい、歌い方っていうのが、はい、あのポップスの発声法とクラシックの発声法を一人で、使い分けて一曲にしたジャンルがポップオペラという。
その1曲の中でどういうタイミングで使い分けてるんですか。
まあ、あの曲によってはですね、まあ、割とこうなんだろう、最初からクラシック的な歌い方して、うん、途中でポップスに変わったりとかって最近は増えてるんですけど、うん、最初やり始めた時は、まあ、サビからがこのクラシックのメロディーなんですよね、うん、でそれまではポップスのメロディーなんで、そこは最初はこうポップスの発声で歌って、途中からクラシックの歌い方に変わるという。
どうですか、鷲尾さんはクラシックとか聞いたりします、は
い、いやー、たまにね、集中、なんとか集中したいみたいな時に YouTube でクラシック名曲って調べるぐらい、ね、
そのポップスとクラシックのこう違いっていうのはなんとなくわかりますか。
いやー、それがねわかんないですね。その改めて説明してって言われたら、うん、何がこう違いますっていうのはちょっと分かんないんで聞きたいなと思うんですけど、
あの歌い方、まあ、僕の場合はそのクラシック その発声法と、はい、ベルカントってまあ専門的には言うんですけども、よくオペラ歌手の皆さんが、よく劇場で歌ってるようなイメージなんですけども、うん、まあ、それがまあクラシックの発声法なんですね、うん、でポップスの発声法は皆さんよくカラオケとかで行くイメージだと思うんですけど、うん、ちょっとやってみて、
う
ん、
はい、
ぜひぜひよろしいでしょうか、はい、まずポップスの発声はもう皆さんお分かりだと思うんですが、うん、口がですね、横に開くような感じで、はい、でもう本当にリラックスしてですね、力はもう入れないで、まあ、よく、まあ、カラオケでやるような感じで、ちょっとあえあえあでやってみたいと思います、うん、あー プスの発声で、はい、ここからなんですけど、うん、クラシックは口をこう縦に開けて、うん、卵がこの口の中にこう入るようなイメージで、うん、縦長ですね。こうそれでこうより何でしょうね、こう口角をこう開けて、うん、声がこう後ろに響くような感じで歌います。でやってみたいと思います。や
あ、全然違いますね。
全然違います。
同じ人が歌ってるように思えない。
本当、すごいですね。なんか響きが違うんですか。
そうですね、絶対、まあ、ポップスの発声法もクラシックの発声法も、逆にやっぱり高音に行くと力が入ってしまうことってあるんですけど、割と特にクラシックは力を入れたら逆にコンプがかかっちゃって遠くに飛ばなくなるという。だから絶対喉に力を入れちゃいけないと。で、入れるのはやっぱりお腹の支えですかね。それでグッと光と同じように割と口をバーッとこう開けちゃうと集中しないというか遠くに飛ばないんですけど、縦長にすることで光と同じように音をこう一点に集めて遠くに飛ばすというような。
あれですか、細いホースの先っぽの方が水がピューって飛ぶみたいな。
そうですね、そこにこう一点にこう合わせるというか。
ご自身で発声両方やってる時ってどっちの方が歌いやすいんですか。
まあ、これどっちもなんかそれぞれ全然こうジャンルも違いますし、どっちかっていうこともないんですけれども、うん、やっぱりその声楽って絶対声帯に負担をかけないように、
はい、
なんていうのか、演奏するっていう、もう100年も200年も前のそのベルカントっていう、うん、まあ、一つの奏法なので喉には負担はかかんないと思いますね。ただ僕は、まあ、どっちも融合してるので、
はい、
非常にその徹するというよりはポップス風クラシック風というような感じを融合してる、
うん、
でクラシックを歌ってる時の方が面白い顔になりますよ、ね。はい、私昔声楽習ってた時に、はいはい、その声楽の先生の発声練習のおーっていう顔がもう面白くて面白くて自分もこんな感じの顔になってんだなって思いながらやってた。
まあね、歌い方そうですね、やっぱり結構こう目をこう開けて歌ったりして、
めちゃめちゃ力入ってるように見えますけどね、そんな入ってないんですか。
そっちの方がね、なんか大変なようなイメージありますけどね、
なんか首をこう回してますね、歌う前首に力入っちゃうとやっぱりダメみたい
で、縛っちゃうってことですね。
そうですね、あーって、まあ、よくロックの方なんかあーってこう歌うで、あれはあれでなんかすごくやっぱりポップスとかね、マイクを、はい、こう使って歌って、はい、なんかやっぱりシャウトする魅力っていうの僕大好きなんですけど、クラシックの場合はもう絶対こうそういうところに力を入れるっていう美学とはちょっと、そうですね、力を入れないという美学。
まあね、このラジオを聴いてる方の多くは、うん、ポップスの歌い方で歌ってると思うんですけれども、改めてそのクラシックをちょっと真似してみたいなとかって思った時には、はい、どういったところに気をつけたらいいですか。
そうですね、今ちょっと言ったことと重複しちゃうかもしれないんですけど、うん、やっぱりこの歌い方の力を入れないというのと、うん、卵が口の中にこう入る
っていうね。そう、
だからあとはなんかそうですね、僕もやっぱりそうって言っていてもパッとこう注意を怠るっていうか、うん、不注意でやっぱり下がっちゃうことあるんですけど、やっぱりこう何でもこう話すときに、うん、あこんにちはとかってこんにちはみたいな、なんかこう
上ちょっとこう上にね声がいくような感じですね。
そうね、そういうイメージでやるといいって。
へ
え、マーサさんもちょっとは習ってたっていう話ですか。
いや、ほんのちょっとだけです。
マーサさんはもう ね僕今日その特徴を説明するのがやっぱ緊張、は
い、いやなんでですか、もうド素人ですから。
素晴らしい。
あとも私はファルセットが聞きすぎちゃって、ほとんど裏声で歌ってるので、
はい、あでも女性は裏声ですよね。
あ、そうですか。
ソプラノ、ソプラノですけども、ソプラノの方はこうファルセットのイメージで、うん、でもファルセットって言ってもその難しいんですよね、そこにこう合わせるっていうところが、
いやでもなんかカラオケとか行ってても、はい、まあ、ポップスも歌うんですけれども、それよりもどっちかっていうとミュージカルとかクラシック寄りの曲を歌ってる時の方が気持ちいいというか、うん、歌ってるぞ感はありますね。
へー、うん、 なんですか、あれマイクなしでも声が通るぐらいのイメージなんですか。
もともとはクラシックの音楽っていうのは、はい、そのもうノーマイクで、
うん、
もう本当にオペラの劇場で、
うん
まあ、オーケストラの演奏でオペラをやるって言った時はもうマイクは使わないんです、うん、もう自分の体が楽器という。
声量が多分半端じゃないイメージもあるんですけど、
う
ん
ま
あ、
そうですね。もっとその本当にクラシックのオペラ歌手の方は、はい、もう全くそのマイク慣れしてないんで、逆にマイク乗りっていう部分では、
うんうん
うん、難しいのかもしれないですね。歌い方がやっぱり全然違うので、僕はもうマイク使ってるから、
はい、
割とその歌い方の本当に何々風というような感じなので、
このミュージカルはどういった、はい、どこに位置づけされるんですか。
僕はねミュージカル経験がないので分かんないんですけど、うん、やっぱりミュージカルの方はミュージカルの方で、うん、例えばそのセリフが遠くに飛ぶようなそのシーンを立てたりするとか、そういう部分でちょっとまた違うのかもしれないですけども、割とまあオペラとは近いところにあると思いますね。そうじゃないと長時間オペラもそうですけど、喋って歌って演技してっていうとやっぱり2時間とか3時間ですよね、あれ
体力が
持たないと思います。
喉のこうケアとか喉を潰さないっていうところもすごいなと思うんですよね。
もうやっぱりケアはね、もうそれぞれ僕もいろんな同じ歌手の人とかミュージシャンの方とにお話聞くと、うん、それぞれ違った、うん、ケアをしてるみたいですね。
ちなみに藤沢さんはどんなケアを。
僕はですねやっぱり携帯用の吸入器があって、
う
んはい、それをこう必ず楽屋とかでして、割とその声帯を痛めないように
。そうか、潤いですね。
そうですね。あとはよくツアーとかいろいろそのイベントとかで地方に行くとホテルじゃないですか、うん、でホテルにで泊まるところに加湿器を3台入れて、
うん、3台へえ。
それでもう本当に加湿して、それでもっていう時は、
はいはい、
バスタブのお湯を、
あ、やっぱりそれ、
お湯を張ってすごい乾燥してるんですよね、ホテルの、うん、すごい乾燥してるのでホテルはバスタブのお湯をそのずっとつけ入れっぱなしにして、そのバスタブのお湯のタオルを絞ってそこの何でしょう、かけといてっていう、うん、ダブルでやってますね。
やっぱり加湿が重要なんですね。
そういうことですよね。いや、じゃあ暖房はどうするんですか。逆に
暖房はね
つけない。一番乾燥する原因、
冷房が一番良くないですよね。
あ、はあ、はあはあはあ、
暖房はどう、
暖房冷房
寒かったらねっていうのもあるんですけど、
はい、
暖房はでもやっぱりその寝るときは消しますね、うん、冷房ももちろんそうですけど、
あ、使うはでも使う、あれが一番でも乾燥する原因というか、
うん、
まあ、でも耐えられないってことですね。
やっぱでも僕は北海道なんですよね、はい、出身が、で東京にまあ大学で上京してきたんですけど、
うん、
まあ、東京の夏ってのは本当に暑いで、夏はちょっと苦手なんですけど、
はい、
まあ、だから今年の夏も結構ね、やっぱり冷房とかやっぱり、ね、ビルの中とか、
そうですね、うんうんうん、あとスタジオも乾燥してますしね。
だから必ず僕は上着を必ず夏なのに着て、上から長袖の、それでマスクして、
うん、はい、
よく街を歩いてるとこの前初めて職質された
あ、怪しい人に間違えられちゃった
え、長袖はなんでなんですか。逆に
いや、もう冷房で、
うん、
すぐ風邪ひいちゃうから、
そうか、冷えちゃうからね。いや、でもこれからね、もう10月ですから、
そうですね、
どんどん乾燥していきますからね、
う
ん、
そうですね。
私もなんかマスクとかしてて寝てても知らない間に取っちゃってたり
マンサさんもね、これお話しされる、
いやいやいや、
どういうケアを、
もう朝口開けて寝ててもう絶望的な気持ちで 朝を迎える時あります。
マスク取っちゃうっていうのがまた、
そうそう、だからもうプロポリスの飴を舐めて、
僕もはいはいはい、プロポリス効きますね、
効きますね。
ちょっとあの苦いんですけどね、苦いというかすごい個性的な味をしてるんですけど、
いやでも本当にまさにこう喉というか声が商売道具だから、そこは大変ですよね。
そうですね、
今まで逆にやってしまったみたいな声全然出ないとかっていうのはあるんですか？
僕、まあ、デビュー前なんですけど、はい、デビュー前も今年デビュー10周年なんですけど、その10年ちょっと前にデビューが決まってデモレコーディングをしてた時に、結構そのスープカレーっていうのに、
しかも北海道だから、
そうなんですよね、スープカレーも毎日スープカレー食べてた時があって、ディレクターもあの札幌出身、北海道出身で、あのすごいスープカレー好きで、で辛さ対決みたいの
を
してて、
はい、
レコーディング飛ばしちゃったことありますね。
これ
は、まあ、ちょっと今考えるとどうなのっていう感じですけど、なんかすごいディレクターも、
はい、
あの辛いの好きなんで、じゃあ、辛さ10とかで行くって言ったら、僕がなんかすごいそこ競争心っていうんですかね、じゃあ俺11でみたいな、
なんか若いです ね、 そうですね、やってることが。いや
そんなこともありましたね。
デビュー前で良かったです ね、 ね、
本当に、
いやいや本当に声はね大事にしないと。まあ、でもちょっと話は戻るんですけれども、はい、ポップスとオペラということで、普段はそのポップスとオペラそれぞれどういった曲をお聴きになるんですか？
そうですね、僕はもうなんか全体的にもう一番影響されたアーティストはセリンディオンですね。
なんか性別も違うのに、
あのいろんなちょっとお話があって、はい、まあ、セリンディオンって割とそのヨーロッパの、まあ、フランス系カナダ人で、割とああいうソウルフルなものから、ちょっとクラシカルなものまで、あの歌われる方なんですよね。だからそういうところでもやっぱりセリーヌ・ディオンがポップオペラをなんの道に僕を誘ってくれたって言っても過言ではないですね。
セリーヌ・ディオンさんの発声法でいうと、なんか
セリーヌ・ディオンは、まあ、ポップスですよね。ポップスの発声法だと思います。あのセリーヌ・ディオンとかマライア・キャリー、ホイットニー・ヒューストンって、はいはい、もう本当に三大ディーバとかね、はい、90年代を代表する、はい、あの歌手ですけれども、あの3人の中でどちらかといえばセリーヌ・ディオンは、まあ、ちょっとヨーロッパの、あの感じで、そのクラシック、
そうですね、ちょっとその3人の中ではクラシック寄りなイメージありますね。
ただまあゴスペルとかそういう、R&B とか歌ってもやっぱり素晴らしいですし、ちょっとやっぱりあでもクラシックテイストのものも入ってるという部分で、まあ一番あの影響を受けたっていうのはやっぱりそのセリーヌ・ディオンが一緒にデュエットしてるアンドレア・ボチェッリという方と一緒にあのデュエットしてて、それを聞いた瞬間にこれを一人でできたらかっこいいだろうなと思ったんですね。
まあ、でもセリーヌ・ディオンといえばね、ラスベガスで長年ずっとショーされてるじゃないですか。
はい、もう好きでアメリカにあれ見に7、8回行きました、
ご自身はそういう、こうずっとショーをやりたいみたいないう思いってのはあるんですか？
僕ですか、僕は本当にセリーヌ・ディオンみたいに自分のこのシアターを将来の夢ですけど、はい、作ってそこで毎日ライブやりたいぐらいの。
最高ですよ、日本にそういうエンターテインメントないですからね。ぜひね、その先駆者になって、日本の中でもそのクラシックとポップスを一緒にやるというのは初めてというか先駆者なわけですから、自分専用シアターのそういうエンターテインメントコンテンツっていうのはありますよね。
もう行ってみたいですね。
もしそうなったとしたら、こうラインナップどうしますか？セットリスト、
セットリスト、まあ、やっぱりね、あのセリーヌのショーもそうなんですけど、あのやっぱりシルク・ド・ソレイユ の、
はい、
あのフランク・ドラゴーヌさんとのその演出で、もうダンサー100人ぐらい入れて、セリーヌはこう、あのスペクタクルショーっていうんですか、そういう感じで、あの自分のこの持ち曲を入れてエンターテイナーショーでやられてたんですね。
はい、
ね、そういうのもありだし、あとはやっぱり最近やってるのはオーケストラをこうバックにやってやられてるんで、なんかやっぱりそのオーケストラ、
はい、
ビッグバンドでやりたいっていうのはもうありますね。
へ
え、夢は尽きない。
夢広がりますね。
そうですね。
でもダンスやったことないんですよ、僕。
あ、そうなんですか。
だからこれは一つのね、
はい、
あの自分の新しい、 そのなんだろうな、ダンスをその音楽に入れるっていう部分で、まあ一つのチャレンジになるのかなとも思いますけど、なんかもうやる気で言います
ね。いやいやいや、絶対有言実行で ね、やっていただきたいと思いますが、さあでもお話を聞けば聞くほど、藤沢さんの歌をね、聞きたくなりますので、ぜひ今日の曲紹介をお願いしたいんですけれども、
9月5日に、発売になりました僕のニューアルバムなんですが、今回カバーアルバムで、初のカバーアルバムなんですが、その中から、1曲、1992年に中島みゆきさんが、ウェディングソングとして発表された、楽曲ですが、最近いろんな方がこの曲をカバーして、僕も大好きな1曲です。藤沢典政で糸。
さあということでそろそろお別れのお時間ですが、鷲尾さんいかがでしたか？
いや、そうですね、自分の知識の中にないことがもう全部だったんで、もっともっとお話聞きたいなっていう、歌って一言でね言ってもいろんな種類があるし、どういうお考えで歌われてるとか、まあ来週また
そうですね、今日はポップオペラはどんなものっていうことを中心にお話伺っていたので、はいはい、来週はですね藤沢さんの人となりというか、
そうです、
ね、ヒストリーの方をお伺い、
来週もいい
ですか？はい、お願いいたしますぜひまだ聞き足りないので、
疑問がまだまだありますんで、
はい、よろしくお願いいたします、はい、しいたします、ということで、この時間のお相手は高橋真麻と
鷲尾隆がお送りいたしました。
ではまた来週もこの時間にお会いいたしましょう。さようなら。